リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
大型連休のもう最後になりました。この一週間も皆さんはそれぞれのところで生きてこられました。このところに帰ってこられた。このところに本当に再びお会いできたということ、本当に嬉しく思います。日本もなんか新しい出発をしました。私たちもですね、改めて新しい出発をしたいと思うのであります。礼拝は、恵まれるところではない。ね。礼拝は神様に賛美を捧げ、神様を礼拝するところなんだという意見も、あります。まあ、その意見も、一面の真理を表していると思いますけれども、私はそれ以上に礼拝は恵まれる時だと信じています。神様が私たちを愛してくださって、私たちが神様に仕える以上に、私たちを恵み、私たちに仕えてくださっているのが神様であります。神様は愛なるお方です。もうすべての良いものが神様から流れ出すものであります。そして神様はもう何をも必要とされていません。私たちの何をも持たなくても神様は十分満ち足りておられるお方であります。もうただ単に神様はもうすべてを注ぎ出す。もうすべてを注ぎ、命まで注ぎ出してくださり、私たちを愛してくださるお方であります。私たちはその愛を十分に受けると、私たちの心の中に喜びが、この安らぎが、平安が、そして神様を思う感謝の気持ちが満ち溢れてくるので、あります。もうこの礼拝の時はそういう時であります。もう神様の愛を、神様の恵みをたっぷり受けていただき、そして元気になり、また神様を賛美し、人を愛し、人を許す生き方をしていきたいと思うのであります。で、今日はですね、母の日のですね、お話をしようと思うですね。まあ、母の日というのは5月の第2日曜日、来週であります。ただ、私たちの教会は5月の第2週は教会創立記念日となっていまして、母の日よりももう教会創立記念日の方をですね、こうお祝いするという方が強いですね。ですから母の日のメッセージというのはあんまりすることがないので、まあ、今回はですね、一週前倒しをしてですね、母の死のお話をしようと、思うのであります。まあ、私たちの教会学校、ナザレン教団の教会学校の、教案誌ですね、希望の来週の、聖書の箇所がこのところであります。今日の第一のポイントですね、母の日の由来ということをお話をしたいと思うんですね。母の日をこの5月の第2日曜日とお祝いするようになったのはアメリカから始まったことであります。まあもともとはですね、1907年の5月の12日、まあ5月の第2日曜日ですね。この日にアメリカのフィラデルフィアの教会でアンナ・ジャービスという女性が、まあお母さん、まあ、お母さんは非常に活動家であって、で、教会学校の教師もしておられた方ですね。この方が亡くなって、その記念の会を、教会でしたんですね。で、その時に、来られた方々に白いカーネーションを配ったということです。そして、お母さんを思う、この時っていうのはとても大切ではないでしょうかということをお話をされたんですね。で、それを、教会は、ああ、それはいいことだな、というので、その次の年も、この、お母さんを思う日というのを始めたんですね。で、その、ウエストバージニア州がですね、 1910年ですから、その4年後に、その週で5月の第2の日曜日を母の日として、記念し、またお母さんに感謝する日としましょうと決めたんですね。で、その運動がどんどん広がっていって、1914年にアメリカがこの5月の第2日曜日を母の日として制定したということなんです。で、日本で母の日が初めてお祝いされたのはですね、アメリカが決める、1914年に決めたんですけれども、13年、1年前に、すでに、この、青山学院ですね、東京であります、青山学院は、このメソジスト派ですからね、私たちのグループと同じ信仰ですけれども、その学校で母の日の礼拝がお祝いをされたんですね。ですからもうアメリカで決まる前でもうすでに日本は5月の第2を母の日でお祝いをしたということです。青山学院にいたこの女性の宣教師たちがですね、熱心に働きかけて、このして、で、その時はまだこの、アンナ・ジャービスという方はまだご健在だったので、アメリカから手紙が来てですね、それが読まれたということです。で、そういうので始まって、だんだん、まあ、商業主義ともですね、結びついて母の日、第二日曜日にお祝いされるようになったということです。カーネーションをですね、白いカーネーションを配ったというので、まあ、亡くなった人は、お母さんがすでにもう亡くなられた人は、天に寄られるお母さんを覚えて、白いカーネーションを胸につけ、で、まだお母さんが健在の人は赤いカーネーションを胸につけたというのがこのカーネーションの由来であります。まあ、日本でもそのようにして、まあ、お母さんにカーネーションを贈るという習慣が根付き、まあ、この頃カーネーションというのは非常に高価になるということですけれども、お祝いをしてきた。けれども、最近はその状況が少しずつ変わってきたん、随分変わってきたんですね。お母さんがいない家庭もあるということなんですね。で、そういう子供たちが寂しい思いをするんじゃないかな。お父さんもいないって言いましょうかね。おじいさんおばあさんに育てられている子供たちとかいる。まあ、家庭が非常に複雑になって、簡単にお母さんありがとうとも言えない家庭も出てきたんですね。ですからナザレン教団のこの教案書は、母の日ではなくてですね、この家族の日としてですね、とにかく誰であってもいい、ね、私を育ててくれている人を思って感謝をする日にしようということをしているのであります。まあ、とにかく、お母さんというのは、尊い存在ですね。もう、全員、誰もお母さんという人を持っているんですね。持っていないのは、まあ、アダムとエヴァだけだったんですね。まあ、アダムとエヴァは神様が直接、父から作られたと聖書にはあります。で、それからの人みんなお母さんを持っている。お母さんのお腹から出てきた。ですから、アダムとエヴァにへそはあっただろうか。というのが一つの疑問であるんですね。へそというのはですね、お母さんとつながっていたという一つの証拠ですけれどもね。まあ、そのところはいろいろ言われているんですけれども、そのところはよくわからない。誰も見たことがないのですね。でもみんなお母さんがいて生まれてきた。で、親はいろんな親がいてですね、ちょっと尊敬できないなという親もいて、これはどうかなという人もいるんですけれども、でも私たちはお母さんという存在から生まれてきた。だから今ですね、このようにして皆さん生きているですね。このように産み落としてくれた、産んでくれたということだけ、それだけでも本当にありがとうございますとですね、すべての人がお母さんに感謝すべきことであります。母の日というか、家族の日というか、私たちを愛し、私たちを守り、私たちを産んで育ててくれているという人、本当に感謝したいと思うのであります。第2のポイントですね。 こう、子と親の関係ということです。先ほど読んでいただいた聖書の箇所。ね、この子供たち、この主に結ばれているものとして両親に従いなさい。それは正しいことです。あります。また4節にはですね、父親たち、子供を怒らせてはなりません。主がしつけ、諭されるように育てなさい。このように、こう、聖書は言っているので、あります。ここにですね、この、主に結ばれているものとして、とですね、神様を信じ、神様と共に生きているものとして、ということですね。で、6節には、主がしつけ、諭されるようにってあります。これはまあ、イエス様のことであり、神様のことです。親と子の関係というのは、神様と人間の関係に非常によく似ているのであります。というよりも、親と子の関係は、神様と人間の関係をモデルとして作られたと言ってもいいと思うんですね。人間は神様が作ってくださいました。皆さん一人一人神様がこの世界に産んでくださったんです。で、どのようなものとして神様は人間をこの世界に作られたのか、こう、産み落とされたのかというのを、旧約聖書はこのように言っています。創世記一章の26節。もう創世記の最初の方ですね。一章26節。神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。で、27節ですね。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。と、書いてあります。私たち人間は神様にかたどり、神様に似せて作られたということです。これは本当に嬉しいことであり、光栄なことであります。私たちはみんな神様に似ているんだということですね。神様をモデルにして神様のように作られたということです。恐れ多いことじゃないですか。私が神様に似ている、皆さんが神様に似たものとして作られているということですね。それは神様が私たち人間を特別に愛してくださっているから他なりませんね。自分と似たようなものがちょっと変なものだったら嫌ですよね。もう大好きだから、愛しているから、自分と同じように作ろう、自分とそっくりに作ろう、神様は思われた。神様の愛の思いがそこに溢れているのであります。皆さん自信を持っていただきたい。私は神様に似ているんだ。神様に似せられて私は作られているんだ。私は素晴らしい人間なんだ。と信じていただきたいし、信じてもいいんです。じゃあ、どのように神様に似ているのかな、ということですね。もうこれは私は、思うんですね。神様は愛なんですよ。神は愛であるとありますよ。だから私たちは愛の存在として作られたということですよ。神様は愛の存在としてすべての人を愛し、すべての人に恵む。もう恵んで恵んで恵んで、与えて与えて与えて、もう命まで与え尽くすというのが神様ですね。愛のお方ですよ。私たちも神様に似たものとして、そのように愛を生きるものとして、この世界に作られたということであります。親と子の関係が、もう神様と人間の関係と同じだ。そっくりだ。ですね。いや、神様と人間の関係をもとに親と子が作られたと言ってもいい。まあ、そのことを、イエス様が表された例え話が、有名な 放蕩息子の例え話というところに表されていますよね。お父さんがいて子供が二人いた。弟がわがままで、お父さんの財産を、この遺産をもらって、で、それをお金に変えて都会に出て行き、そこで勝手にわがままに生き、その財産をみんな使い尽くしてしまう。で、もうお金がなくなって、基金になり、もうどうしようもなくなって、とぼとぼと家に帰ってきた。もうお父さんは許してくれないだろうな、と思って帰ってくると、向こうからかけてくる人がいる。誰かなと思ったら、お父さんじゃないか。お父さんが、この疲れたその弟の息子を抱き、そしてよく帰ってきたね、と言って喜んで迎える。これが、神様と人間の関係であり、親と子の関係だということですね。まあ、どんな親でも、本当は子供は可愛いんです。子供可愛くないという親、本当はいない。だと私は信じています。まあ、中にはいろんな人がいるし、人間は罪人だから、そうじゃないという人があるかもしれませんけど、でも魂の奥底ではやっぱり神様に似たものを作られていますからね。子供は可愛いんです。でもどう愛していいかわからない。その愛をどう表現していいかわからないっていうところ。もうそのこと自身でもう自分がこう嫌になると言いましょうかね。そういう状況じゃないでしょうか。神様と人間の関係を親と子。そして、子は親をですね、やっぱり、こう、私たち人間が神様、本当のように愛してくださってありがとうございます。と言ってですね、この、神様に感謝を捧げるように、地上の子も、お父さんお母さんありがとう、おじいちゃんおばあちゃんありがとう、と言ってくれたらどんなに嬉しいことか。また、そう言える関係にあるというのは本当に麗しいことであります。聖書はそのことをですね、進めているのです。皆さん間違っていけないのは、ここにですね、この、両親に従いなさいとかですね、怒らせてはなりませんとか言って書いてあるのをこの命令で、この通りしないと神様が罰を与えられると思われたら、それは間違いであります。まあ、これは、まあ、まあ、いわば、努力目標と捉えていただいたらいいと思うんですね。頑張ってこのようになろうというので、こう、私たちが努力する目標としてそれが与えられているということです。それができなくて、罰を与える。それができて、ようやく神様から愛されるということではありません。私たちがそうであろうと、こうであろうと、関係なしに、神様は私たちを愛してくださっている、です。けれども神様に愛されているものとして、この地上でのこの親子関係と言いましょうかね、家族関係も素晴らしいものにしたいって私たちは思うし、神様もそうなってほしいと願っておられます。親と子が争うというのは本当に残念なことであり、悲しいことですね。神様は願っておられません。親は子を愛し、子は親を尊敬し、慕うという麗しい関係を神様は望んでおられる。それは神様と人間の関係そのものに他ならないからであります。その神様と人間の関係を私たちの実際の親子の関係として実現できたならば、それはどんなに素晴らしいことではないでしょうか。第3番目ですね。正しい愛の関係ということですね。子供は、まあ、両親に従いなさいとあります。私たちが神様を愛して、神様を信頼して、神様、あなたのされることを支持します。神様がされることを私たちはすべて知りません。いいことばっかりではないですよね。思いがけないこととか、ひどいこととか、どうして神様はこんなことをされるんだろうと思うことがこの世の中に たくさん起こります。けれども私たちはですね、でも神様あなたを信じます。あなたは愛のお方です。あなたは深い計画を持ってそのことをされるに、されたいに違いありません。私はあなたの愛を信じます。と言って私たちは神様を信じるんですね。で、後になって、ああ、神様はこんな深い計画を持ってこのことを導かれているんだな、ということが分かってきます。まあそういう意味で、親の言うことを聞くということは大切なことであります。まあ、親だけではなく先輩の言うことを聞くということです。で、大体のそのアドバイスって言いましょうかね、言うことは自分の失敗から来ているっていうかね、社会の失敗から来ているっていうことで、こういうことをしたら失敗するから良くないよということを親は言いたいんですね。自分も失敗して嫌な思いをした。苦しい思いをした。そういう思いをしてもらいたくないと思って言っているんです。それをみんな素直に聞いていたら、この世界はもっと素晴らしい世界になってたんじゃないかなと思うんですね。人間はもうそれを聞かないですね。で、自分のしたいことをする。で、また同じような失敗をまた繰り返すというのももう何千年としてきているのではないでしょうか。ちゃんと親の言うことを、先輩の言うことを聞いて、同じ失敗は繰り返さないぞと言って心していたならば、この世界はもっともっといい世界になっていたのではないでしょうか。ね、大体、年取ってくると同じことの繰り返しって言いましょうかね、になってもういいやとか思ってしまう。まあそう思ってたら私自身がそういうことをしているらしいのでね、こう気をつけないといけないなと思うんですけれども、先輩の言うことをよくですね、こう聞く。いや、そこから大切なアドバイス、大切なこの生き方、語っておられるんですね。皆さんそれを聞きたいと思うんです。で、もう一つは、親は子供を大切にする。もうただ、こう、ああしなさい、こうしなさいとかガミガミ言うと、それは効果的ではないということをですね、子供を怒らせてはなりません。ですね。怒らせないように自分の言いたいことを伝えるというのは本当に難しいことではあります。で、そこに愛が必要であります。で、ここでですね、神主が、この、しつけ諭されるようにということですけれども、まあ、イエス様が弟子たちにいろいろ語られた。何回も何回も語られるんですけれども、弟子たちはわからない、悟らないです。で、トンチンカンなことばっかりやっている。けれども、イエス様は怒らないで、弟子たちにもう何回も何回もこう言われた。まあ、神様だってそうですよ、皆さん。私たちは失敗するし、間違ったことをするし、汚れている人間です。けれども神様は私たちを忍耐して、許して、見守っていてくださる。そして悟る時をですね、また悔い改めて帰る時を待ち続けていてくださるのが神様です。ですから子供たちも早急に育てようとか、早急に自分の思い通りにさせようと思わないで、忍耐を持ってですね、この見守っていく、そして必要な時にこう必要なこの愛の言葉かけをするということ、まあそのような親子関係になっていったならば、その家庭は素晴らしい家庭になっていくのではないでしょうか。なかなか理想通りにはいきません。神様と人間の関係もそうですよね。もう日本なんか神様がこれほど良くしてくださっているのに、99% の人はそっぽを向いている、もう家庭です。それでも神様は日本を愛しておられるんです。もう見捨てておられませんよ。きっと素晴らしいことをしてくださると私は信じています。その神様の愛の忍耐のように私たちもですね、この愛を持って、子供たちを、後輩を指導し育てていくということを、したいと思うのであります。神様が私たちを愛してくださり、いつも見守っていてくださいます。私たちの家庭も、私たちの社会も、そのような愛の満ちた 社会に家庭にしていこうではありませんか。お祈りをいたします。神様、このようにして、今日は親子の関係ということを御言葉から教えていただきました。この親子の関係は神様と人間との関係に他ならないということであります。私たちはあなたに似せられて作られ、愛の存在とされています。どうか人を愛し、人を許し、人のことを考えて生きることができるように、また先輩たちの親の言うことをよく聞き従うことができるように、また子供たち、また後輩たちを愛を持って教え、諭し、育てていくことができるように、本当に神様と人間の麗しい関係のように、私たちの家庭もお互いに配慮し合い、尊敬し合う、そのような世界へとしていきたいと思います。どうか導いてくださるようにお願いを申し上げます。新しい一週間が始まります。どうか私たち、神様に愛されている、許されている、愛の存在として、それぞれの場所に出ていきます。家庭において、社会において、学校において、その会社において、その愛を、生かしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それではしばらく聖聴の時、黙想の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。